使徒行伝の福音第34回、神が清めたものという主題で、使徒行伝の10章9節から23節です。皆さんは1日に何度お祈りしますか？聖書の人々は1日3回祈るのを常としたということが伝わっています。例えばダニエル書にはですね、こんなふうにあります。ダニエルはその文書の署名されたことを知って家に帰り、2階の部屋のエルサレムに向かって窓の開かれたところで以前から行っていたように1日に3度ずつ膝をかがめて神の前に祈りかつ感謝した。この3度というのが朝の9時、昼の12時、午後の3時というふうに当時の人々は日に3度祈っていたようなんですけれども、私は基本的に朝晩の2回です。まああと必要があれば途中でも祈りますけれども、夜はできるだけ短く祈っています。というのはですね、もう疲れて祈り始めると寝てしまうことがあるんですねということで、夜は簡単に今日一日守ってくださりありがとうございましたと感謝の祈りをして、あとはもうすぐ寝るわけなんですけどもね。今日の聖書箇所を見るとペテロがこんな風に書かれてるんですね。9節ですけども、翌日この3人が旅を続けて町の近くに来た頃、ペテロは祈りをするため屋上に登った。時は昼の12時頃であった。彼は空腹を覚えて何か食べたいと思った。そして人々が食事の用意をしている間に夢心地になったとあるんですね。ペテロもお祈りしていて眠ってしまうことがあったんだと思って私だけじゃないなというふうに安心したわけなんですけどもね。ただその夢の中で彼は御使いと語り合ってるわけですよ。主の御使いと語るっていうのはこれも一つの祈りの一種なわけですね。だから夢を見ながらまだ中で祈ってると思ったりもするわけなんですけども、ここでペテロが夢心地になって幻を見せられたとあるわけなんですけどもね。最近皆さんは夢を見て覚えているのがありますか？私は最近見た夢ってほとんど覚えてないんですよ。でも研究者によりますと、私たちは必ず夢を見てると言うんですね。ただ覚えてないだけだというわけなんですよ。そしてある人はね、こんなふうに言っています。夢というのは寝る前の気がかりな出来事をきっかけにして過去の思い出とか体験とかさまざまな過去の素材が夢の中に出てくる。そしてその気がかりなことに焦点を当てていく、そういう性質があると言うんです。これを言っているのはある精神分析学者なんですけどもね。そうしてみると今日のペテロの夢はどうですか？空腹を覚えてという言葉がありましたけれども、彼が見た夢が11節からこんなふうに書かれています。すると天が開け、大きな布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてくるのを見た。その中には地上の四つ足や這うもの、また空の鳥など各種の生き物が入っていた。そして声が彼に聞こえてきた。ペテロよ、立ってそれらをほふって食べなさい。あ、やっぱり空腹に関連してそんな風な語りかけを聞いたのかなというふうに思われる、そういう御使いの言葉なんですね。食べなさい。ペテロはその御使いの語りかけに対してこんな風に答えています。主よ、それはできません。私は今までに清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありません。すると声が二度目にかかってきた。神が清めたものを清くないなどと言ってはならない。こんなことが三度もあってからその入れ物はすぐ天に引き上げられた。これがペテロの見た夢というか幻なわけなんですけどもね。ここで食べなさい、食べられませんとかいうふうな押し問答をしているわけなんですけどね。その一つの理由は、今ペテロが泊まっている家と関係があるのではないかというふうに考えることができるんです。というのは、今ペテロがどこに泊まっているのかというと、ここに3回繰り返されている言葉があるんですよ。それは川なめしシモンのところに泊まっていたと。 言うんですね。9章の43節、10章の8節、10章の32節と3回この川なめし指紋というのが書かれているので、これがどうもペテロに一つの気がかりな点を暗示しているんじゃないかと考えられるわけなんです。というのはシモンというのはペテロの本名と同じですね。シモンペテロって言いますから。だから同名のヨシミでこのシモンさん、川なめしシモンのところにペテロは泊まっていたのかなというふうにも考えられるわけなんですけれども、問題は川なめしです。川なめし。動物の皮をなめす職人だった。これは実はユダヤではちょっと問題の仕事なんです。なぜかというと、皮なめし職人は動物の死体に手を触れるでしょう。そうするとユダヤの律法によりますと、死体に手を触れると夕方まで汚れるんですよ。だから皮なめし工というのは汚れた職業とみなされていたんですね。その根拠になっているのはレビ記の11章にあるんですけれども、いろいろな食べていい動物、食べちゃいけないものとかというのがリストがレビ記の11章にあるんですが、その中にこういう言葉があるんです。あなた方は次の場合に汚れたものとなる、すなわちすべてこれらのものの死体に触れるものは夕方まで汚れるというふうにあるんですね。ということで、実はそういう汚れる職業のシモンさんのところにシモンペテロが泊まっていた。そのことが彼の中のその夢の一つのきっかけでもあったのではないかというふうに考えられるわけなんですけれども、ただそれだけのことではないんですね。ここで彼が見ている夢は、主の御使いとの会話というのは、これは祈りの一種なわけですね。だからこの夢は実は祈りの夢でもあるというふうなことなんです。すると私は思うわけです。神様はもちろん聖書の御言葉を通して私たちに語られます。でも必要とあれば夢や幻をも用いて語りかけてくださることがあるということを私は体験して知っているわけなんですね。そしてまさにシモン・ペテロが今体験していることも、この夢幻で御使いを通して主が大切なことを語りかけているということがわかるわけなんです。何が大切なのかというと、御使いの言った言葉です。ペテロよ、立ってそれらをほふって食べなさい。そうすると、主よ、それはできませんというふうに答えているわけですね。14節でペテロが言っているのは、そういう汚れた動物を私は今まで何一つ食べたことがありませんというんです。その汚れた動物というのは何かというと、さっきのレビ記の中に書かれているんですけれども、例えばユダヤ人は四つ足の中でも特に豚とかなんかは食べませんね。これ汚れた動物とされているわけですよ。それから魚なんかもですね、イカ、タコ、ナマコとかそういうふうなものはヒレや鱗もないので食べてはいけない、汚れているというふうに言われます。それから鳥類なんかでも猛禽類、他の動物なんかを食べる肉食の猛禽類は汚れた動物とされています。そしてペテロが見ていた幻の中で、天から降りてきた、四隅を吊るされて降りてきたのはそういう動物だったというわけです。だからこれはペテロのみならずユダヤ人にとってそれを食べるということはできないと返答したのは、これはまともなことなんですけどもね。ただこのことについては、かつてイエス様と一緒に行動していた時にペテロ自身がイエス様に聞いたことがあります。で、それはですね、こういう状況の中であった出来事だというふうに書かれているんですけれども、イエス様の弟子たちが手を洗わないでご飯を食べようとしたら、律法学者がちょっと待った、手を洗わないで食べるのは律法違反だというふうに言った時に、イエス様は何とおっしゃったか。口に入るものは人を汚すことはない、かえって口から出るものが人を汚すのである。で、シモン・ペテロがどういう意味でしょうかというふうにお尋ねしたら、イエス様はこうおっしゃったわけです。口に入ってくるものは皆腹の中に入り、そして外に出ていくことを知らないのか。しかし口から出ていくものは心の中から出てくるのであって、それが人を汚すのである。というのは、悪い思い、すなわち殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、そしりは心の中から出てくるのであって、これらのものが人を汚すのである。 しかし洗わない手で食事をすることは人を汚すのではない。こんなふうなやり取りがかつてイエス様とペテロをはじめとする弟子たちの間にあったということが福音書に記されていますね。だからペテロはこの夢の中でそういうことも思い合わせたのかもしれない。しかしここで主の使いが3回言ったことはですね、神が清めたものを清くないなどと言ってはならない、こういうやり取りが3回もあったわけです。何のことを言ってるんだろうか、ペテロは考えあぐねていたということが17節にありますね。ペテロが今見た幻は何のことだろうかと一人思案に暮れていたとあります。皆さんこれは何だと思いますか。そうしたら次に17節の後半からですね、ローマの百卒長コルネリオの使者が3人訪ねてきたということが起きたんです。そしてこんなふうに書かれているんですね。ちょうどその時コルネリオから送られた人たちがシモンの家を訪ね当てて、その門口に立っていた。そして声をかけて、ペテロと呼ばれるシモンという方がこちらにお泊まりではございませんかと尋ねた。ペテロはなおも幻について思い巡らしていると御霊が言った、聖霊様が語ったというんです。ご覧なさい、三人の人たちがあなたを訪ねてきている。さあ立って下に降り、ためらわないで彼らと一緒に出かけるがよい。私が彼らをよこしたのであると言っています。コルネリオにもやはり前回見たように幻が与えられて、その中でヨッパの川なめし子シモンの家に泊まっているペテロを呼びなさいということを言ったわけですね。それでこの3人の使者が来たわけですけれども、その3人の使者は私が彼らをよこしたというふうに御使いが語ったわけです。そしてこんなふうに続けて書かれています。そこでペテロはその人たちのところに降りて行って言った。私がお尋ねのペテロです。どんなご用でおいでになったのですか。彼らは答えた。正しい人で神を敬い、ユダヤの全国民に好感を持たれている百卒長コルネリオがあなたを家に招いてお話を伺うようにとのお告げを聖なる御使いから受けましたので参りました。というので夕方だったので、この三人の使いを止めて、翌日ペテロとこの三人の使いはコルネリオがいるカイザリアの方に向かったというのが今日までのところなわけなんですけれども、ここで神が清めたものを清くないなどと言ってはならない、この言葉が鍵になるというわけですね。そしてこの3人との会話を通してはっきりしたことは、実は福音の世界宣教を妨げているのは自分たちは神に選ばれている清い民、外国人、異邦人は汚れた民、そういう先民意識が福音の世界宣教を妨げているということで、御使いが夢幻をも使ってペテロにその先民意識が問題だ、それを取り除きなさいと語っているということがここで記録されているわけなんですね。というのは復活したイエス様がこのようにおっしゃっています。全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えよ。信じてバプテスマを受ける者は救われる。しかし不信仰の者は罪に定められる。信じる者にはこのような印が伴うと言ってですね、世界中にイエス様の福音を述べ伝えなさいと復活したイエス様が弟子たちにおっしゃっています。これは大宣教命令と呼ばれるんですけれども、もう一つの呼び方があります。大委任です。委任するんです。あなた方が全世界に行って福音を述べ伝えなさい、任せたぞということです。大委任と呼ばれるわけなんですけれども、ところがその時まだユダヤ人であるペテロをはじめとする人たちの心の中に、私たちは清い民、異邦人は汚れた民、そういう意識がある限り福音は伝わらないということで、御使いが今いわば大手術をしている、こういう先民意識を取り除く手術をしているというふうに言うことができるわけなんです。さてイスラエルの民は神様から選ばれた民だ というのはどこを根拠にしているのかというとですね、申命記の7章にこういう言葉があります。あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表のすべての民のうちからあなたを選んで自分の宝の民とされた。主があなた方を愛し、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの国民よりも数が多かったからではない。あなた方はよろずの民のうち最も数の少ないものであった。ただ主があなた方を愛し、またあなた方の先祖に誓われた誓いを守ろうとして、主は強い手を持ってあなた方を導き出し、奴隷の家からエジプトの王パロの手から贖い出されたのである。申命記の7章6節からの御言葉ですけれども、イスラエルの人々が神の民とされたのは素晴らしい才能を持っていたからですか、あるいは数の多い力強い民だったからですか。違うって言ってますね。むしろあなた方は小さな弱小な民族だった。でも主があなた方を一方的に選び出して宝の民とされた。だから彼らの手柄ではないわけですよ。主が選び出したわけです。それなのに私たちは神に選ばれた清い民だっていうのは、これは根本的に間違っているわけですね。そしてそれをもって世界宣教が妨げられているというわけなんです。さてもう一つ、じゃあクリスチャンのことについてですね、パウロはこんな風に言っているところがあります。兄弟たちよ、あなた方が召された時のことを考えてみるがよい。人間的には知恵のあるものが多くはなく、権力のあるものも多くはなく、身分の高いものも多くはいない。それなのに神は死者を恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選び、有力なものを無力なものにするためにこの世で身分の低いものや軽んじられているもの、すなわち亡きに等しいものをあえて選ばれたのである。それはどんな人間でも神の御前に誇ることがないためである。あなた方がキリストイエスにあるのは神によるのである。キリストは神に立てられて私たちの知恵となり、義と聖と贖いとになられたのである。それは誇る者は主を誇れと書いてある通りであるとあります。そうですよね。私たち一人一人胸を手を当てて、私が優れているから神様に救われたんだ、選ばれたんだというふうに誇ることができる人は誰もいないわけです。むしろ罪人の私たちをイエス様が命がけで贖ってくださって、十字架と復活によって神様の愛と許しを知ったときに、この方こそ私の神、この方こそ私の救い主と私たちは信じたんですよね。誇る者は主を誇れと書いてある通りであるという御言葉通りです。これは第一コリント書の1章26節以降の言葉なんですよね。そのようにして私たちは神様の一方的圧倒的な愛と、また救いによってこのようにして神の民とされたということであって、誇ることができないわけです。それなのに私は清い、彼らは汚れている。これはむしろこの福音が世界に広まっていく妨げになるということを、幻を通して主はペテロに語っているわけなんですね。ここで非常に興味深いのは、神が清めたというふうに言っています。この清めるという言葉なんですけれども、新約聖書が書かれた言葉はですね、その語源は二つあると言われます。一つの語源は取り壊すという意味です。二つ目の語源は徹底的に引き上げるという、そういう語源があります。なんか方向が逆ですね。壊す、引き上げるというようなことだね。でもこの二つの語源を持つ言葉なんです。何を意味するのかというと、清めというのは一旦取り壊してから完全に今度は立て上げるということを表しているんです。だから清めというのは単に手を洗ってあ、きれいになったとか、そういう表面的な一時的なものでないんですよ。神様がなさる清めというのは徹底的なんです。まず古いものを壊すんです。 それから全く新しいものにする。そういう言葉が清めるという聖書的な言葉なんですね。だからいわば神様の新しい創造です。だからコリント書の中にこういう言葉があるんですね。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。古いものを古いままで清めてもしょうがないんです。それを全く新しいものにするために一回取り壊す必要がある。そして本質的に新しいものにするということが、この聖書の清めという言葉なんですね。神様は私たちをそのようにして、かつての古いものを過ぎ去らせて新しいものにしていく、それが神様の清めの技、イエス様が成してくださった技だということが言えるわけなんですね。でこのことを今回思い合わせたのは、今日の週報のコラムに抜粋をしたんですけれども、昆虫の変態という文があります。これは今から10年ほど前に創造科学という団体の依頼によって翻訳したものの抜粋なんですけれども、私はこの翻訳作業をしながらすごく驚いたことがあります。そしてすごいなというふうに思ったことがあるんですね。蝶のさなぎは外見からわかるように非常に受動的な生き物です。何かを食べるわけでもなく、動き回るわけでもありません。むしろじっとその場にとどまり、絹の鎖糸で木につかまって身動きしません。しかしそれは決して怠け者ではないのです。内部では膨大な再構成が行われています。蝶のさなぎというのはもう見るからになんか惨めですよね。で動かないしね、何してんだろうというふうに思うんですけど、中ではすごいことが行われているというわけなんです。で丸二の方を見てください。この再構成はちょうど家屋の徹底的なリフォームと似ています。3に飛びます。ただし家のリフォームの場合は結局は取り壊しなのです。家屋解体後、すべての廃材は投棄され、新しい建物の材料が運び込まれます。しかしサナギの場合はそうではないのです。サナギは一切食べないので、すべてのパーツは幼虫段階で集めた材料から作らなければなりません。イモムシを構成していた液状パーツが成虫を構成する材料になるのです、というですね。人間のリフォームの場合には、まあ、骨組みは残したとしても膨大なゴミが出ます。ところがサナギが綺麗な成虫の蝶になるときにはゴミが出ないんです。ある種類のサナギは成虫になるときに自分の今まで中にいた殻も全部食べてしまう。だからゴミが全然出ないんだそうです。そしてその中では考えられないような再構成が行われるということなんですね。これを見たときに、神様のなさることはそのようにして素晴らしく、また精妙なんです。私たちの身の回りにいるその昆虫がこんな風にして美しい蝶になっていくというのを見るときにですね、これをしたのは神様だなということを思うんですね。外面に目を奪われて、それを引き起こすのに必要な精妙さを見落としがちなのは人間の常です。私たちは母の胎の中で私たちを組み立ててくださった神を褒めたたえますが、それに加え、さらにもう一つ、神をたたえ、他の人々に神の栄光を分かち合うことなのです。今度、美しいものに驚きを覚えたときは、私たちは立ち止まり、創造主がそのすべての被造物に惜しみなく心を注いでくださった見えざる細部にも感謝するものでありたいと思います。結ばれているわけなんですけどね。神様が本当に私たちを心から愛して、贖い、また新しい命に再生させてくださっている。こんなことができるのは私たちの創造主であり、また救い主である方のみなんですね。私が清い、他の人は汚れている。そういう先民意識は、この喜びを伝える大きな妨げになるというわけです。だから御使いがローマの百卒長コルネリオに幻の中で語りかけ、また ペテロにも幻の中で語りかけている。神が清めたものを清くないなどと言ってはならない。異邦人も私の作品だ。清くないなどと言ってはならない。彼らに今福音が必要なのだ。ペテロよ、あなたはそのために出かけていきなさい。この幻の中で語っておられるということなんですね。誰よりも全世界の人々が救われることを心から望んでいるのは私たちの主なる神です。そのためにご自分の御子を惜しまず私たちの世界に送ってくださったわけなんですね。神が清めたものを清くないなどと言ってはならない。これは言い換えれば神様はこうおっしゃっているということじゃないですか。私はあなたを清めた。我が子キリストの救いの福音をあなたに任せた。主なる神は私たちをそのように一人一人を尊いものとして愛し使わせてくださっています。感謝しておりいたします。天の神様、私たち異邦人に福音が届けられるためにあなたがこれほどに熱意を込めて備えてくださったことを今朝学びました。私があなたを清めたとの宣言を心から感謝いたします。御子イエス様の命がけの贖いによって罪許され清められたことを感謝し、この新しくされた喜びを多くの人に伝えるものとして生かし用いてください。イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。